今日は宮崎県の延岡市ですね。ここはトトロ町。名前も可愛いですよね。トトロ町って、トトロ町というところにあります。ですよね。土同じで、炉ですよね。あ、お風呂の炉。トトロ町というところに来てて、駅もトトロ駅っていう駅が近くにあるんで、すごく可愛い地名だなと思いますが、そこで本当に可愛い、雑貨屋さん、あるいはカフェをやられている、ひまゆいという場所にお邪魔しています。で、今日はなんだろうな、農家、あるいはボーリズの建てた住宅をリノベーションしながら、その中で雑貨屋さんとかカフェをやってる、稲田さんのご夫婦のお二人と、それから、九州保健福祉大学の山内さん。登場です。あ、まず自己紹介をじゃあそれぞれ、名前と所属とという感じでざっと回したいと思います。じゃあ、稲田さんからお願いします。
稲田と申します。稲田木工をやっております。家具とかドアとかお家まで作ってます。
お願いします。
うわ、緊張するわ。稲田町代と申します。主人がその木工の仕事をやってまして、それを知っていただきたい、いろんな方に知っていただきたいっていう下心もありのあとこの町が好きなので、ここで何かをしたいということで雑貨屋を始めて、で雑貨屋をしていたらお洋服も売りたいなと思い始めて、お洋服を売り、洋服を売っていると洋服も作ってほしいという方もいらっしゃったりするので、洋服も作ってみたり、私が縫うわけではありませんがスタッフが縫ってますが、あとカフェもやりたいなと思って欲張りにも、のんきにたまに開けるような感じのカフェができればということで、はい、今ここはひまよいという場所なんですけれども、ここも作りました。こんな感じです。回します。
いや、それ問題がなければ
考えて話じゃない。
じゃあ先に地元の九州保健福祉大学という大学の教員やっております山内俊明と申します。文化財の保存と活用っていうのが本来の専門で、そこのデジタルアーカイブとかやってるうちに、じゃあそういったものを実際の街づくりの中に活かせないだろうかということで動いています。で、そうするとですね、この延岡にもいろんなその資源っていうのが眠っていて、でそれを表に出していこうと、でもこういうふうに使えるんだよってことを考えていこうかなと思ってるのが今の僕の仕事です。はい。
あれ、じゃあもう一人
シークレットミスター X ということです
ミスター H
だ。
僕ここ今日初めて、来させていただいたんですけれども、すごい面白いなと思ったのは、まずさっきもお話ししてたんですが、車がそうバンバン通る場所ではないところにね、お店を構えられて、で、最初は1軒から始めたということなんですけれども、すごいおしゃれな雑貨屋さんであったりとかカフェであったりっていうのはやってるっていうのがすごく面白いと思ったのと、それからボーリズが設計したっていうね、建物を確認して、中身のリノベーションがね、またすごくやっぱりセンスがあるなというふうに思ってます。で、どんな経緯でここでこういうことをやり始めたのかっていうことを簡単にちょっと説明をしていただきたいなと思うんですが、
コニファボーリズからね。
私この町に嫁に来て26年なんですけれども、この場所は主人が小さい時から育った場所で、なんていうのかな、この路地がまず好きっていうのがあるし、で子供が小さい頃によくこの辺りは子供と一緒に遊んでた場所なんですね。でこの小道の先にボーリズさんが設計されたお家が、あって、そこにも昔おばあちゃんが一人でお住まいだったんですが、ベビーカーを押していくと入っておいでって、おばあちゃんが誘ってくださって、でお茶いただいたりとかで、ものすごくお家を愛していらっしゃるっていう気持ちが伝わってくるおばあちゃん、ちっちゃなおばあちゃんだったんですけど、で 誰が設計したとかそういうことは知らないんです、知らなかったんですけど、うん、外国の方が設計したっていうのだけはおばあちゃんの自慢話で聞いてました。
口に巻きが入って、
全然大丈夫
です。で、まあ、そういう感じのところで、まあ、いろいろご縁があってお借りすることができて、うん、でそれで最初は仕事をするアトリエとして一人だけで使ってたんですけれども、うん、なんかすごくお家を愛してらっしゃったおばあちゃんがもともと住んでらっしゃったし、きっとこのお家はたくさんの人に来てもらった方がいいんじゃないかなって、で思うようになって、雑貨はすごい好きだったから、まあ、仕事とも絡められるし、でたくさんの人に来てくださいっていう気持ちで雑貨屋さん始めました。
もともとお仕事は何をする
んですか？昔は保育の仕事を、はい、結婚する前はですね、はい、まあ、そういうのもあって子どもたちがこの通りを駆け回るとかイメージで、あと小さなお子様を連れた女の人がやってきたりとか、なんかそういう、こうイメージをこう持ちながら、
はい、で
それで、まあ、今それ夢が叶ってるって
感じなん
ですけれども、
そうですよね、イメージとして、そうか、今確かにその30代40代ぐらいのね、
はい、
方がすごく好みそうだなと思って、もちろん20代もそうですけど、はい、でもそれってだからそういう層を狙いたいということもあるかもしれないけど、一方では可愛い 子供を育てているぐらいの世代ということも言えるわけですよ ね、
そ
うですね。
あとそのお母さんおばあちゃんたちとか、はい、家族で散歩のような感覚で、あ、まあお客様なんだけれどもお友達知り合いみたいな感覚で、でもこの町にはこの通りには普通に昔から住んでらっしゃる方がいらっしゃるわけだから、うん、その人たちともこう交わりを持ちながら、うん、いい感じで互いにこう幸せになれるといいなっていうイメージで、うん、いつも仕事はしてるんですけれども、
建築ではないわけですね、
はい、そうですね、
そこがまた一つは良かったのかもしれないと思いましたけどね、そのイメージってやっぱすごく生活に根ざしてるしね、フラットだから、なんかこう物をこういう風に作りたいっていうところから入ってるわけじゃなくて、はい、そのイメージから入ったのがすごく幸せ
だ。
うん、
だから小道に時々チョークで落書きをして、
はい、
見たり、あとコニファーの庭にテーブルは古いテーブルが置いてあるんですけれども、そこに近所の子たちがお家からままごとのナイフとか持ってきてお野菜を刻んで置いていたりとか、そこに地元の子供プラスお客様のお子さんとかが一緒になって遊んでたりとか、あ、こういうことって私がしたかったことよねって思うとすごい幸せにな
ります。写真集作れそう。なんかね、コニファーの1年って言ってそういう子供たち同士の、ね、交わりとか、お客さん同士が会話してるとかね。
そうですね、ここで知り合ったママ友っていうのもこう生まれたりとかして、
はい、さっきのボーリズが設計した住宅を雑貨屋さんにしたというのが、はい、コニファーという名前ですね、
はい、
雑貨屋さん、それが第1号、
はい、
第1号
ですね、
はい、
でまあ、コニファーっていう名前も針葉樹ですからね、
はい、
まあ、自分が作りたかった家具ってさっき言った出会った作家の方の松パインなんですね、からそこから来てるんですけども、まあ、堅苦しくなり家具を作りたいということで針葉樹を選んで、
柔らかいですよね、
柔らかいですね、そこから始まったので、まあ、コニファーっていう名前になって
る
んですけどね。
なるほど、そう、名前が面白いんですよね。その第2弾、第3弾も
そう
コニファーだったら、
はい、
次パインに行くのかな、なんか思うけど、
う
ん、でも実は全然違う名前ですよね。
そうなんです。
第2弾はどちらなんですか？
次はペタンパターン。
ペタンパターン。
ペタンパターン。
ペタンパターンね。
なんでペタンパターンって名前なんですか？
いや、私内股で扁平足で足音がペタンパターン。
ペタンパターンは足音。
足音なんですか？
最後の足音。
スリッパ履いた足音。
自分の足音はそのままお店の名前でした。
で、
そこは、まあ、ボーリズが設計したわけではないんですけれども、そこから歩いて何歩ぐらいですかね？20歩ぐらい、
20歩ぐらい、
20歩ぐらいの場所にある、
そうですね、
隣の隣ぐらいにある、民家ですね、農家、
そうです、
昔農家だった話ですか？農家ではない、
まあ、
最初は倉庫でスタートして民家になって、はい、壊す前にちょっと使おうかっていうことで出直しをリメントして、
本当ちっちゃな家で、
はい、
もう下屋で少し出してますけれども、
はいはい、
本当ばあちゃんが2人ぐらい住んでたのかな、もう世帯を持ったっていう感じじゃなくて、
はい、梁がだってすごい低いですよね、
うん、低いですね、
うん、
低いですね、そんな感じのとこで、
そこは洋服屋さんですね。はい、それは自然素材のお洋服なんですか。
そうですね、リネンが中
心で。リネンが多いですね、はい、そうですよね、はい、そ
うだ。で、3番目がこの
これですね、
ひまゆい。
ひまゆいは、うん、なぜひまゆいっていうのはコニファーとペタンパターンでしょ。
全然ないですよね。い
やもう家族の名前の頭だけを取ってつけたんです。
ああ、ゆうや。
稲田さんが、ひろやすの日、はい、で、稲田まちおだから、まあ、で、
ゆうと。
息子がゆうと。
ゆうとだから、ゆうと。
で、娘が、
いつみで。
いつみで。
ひまゆい。
ひまゆい。
並べてみたら、なかなか。
かわいいですね、名前としては。ひまゆいってなんかいい。ひまゆい。
柔らかい感じがするなと思って。
なんか名前ってあまり深く考えないんですよ。育ってしまうと思うので。
なるほどね。はい、ああ、うん、そうか。うん、で、そこの内装を設計したりとか、実際施工するのも、稲田さん、つまり肥料安さん
です、はい。そうです。
ですね。
ですね。
やっぱ大変ですよね。
大変ですね。
先ほどもお伺いしてると、要するに自分たち、あるいはその仲間が手伝ってくれるという範囲でできる速度とスケールと、
そう
です。それで順を割り進めてきたと。
そうですね。
どれぐらい、
どれぐらい、
どれぐらいの間やってるんですか。
ああ、わかんない。
3年ぐらい。
3年お、でも3年ですか。
あの、本当に汚かったんですよ。
そうでしょ、最初ね。納屋だったり。
天井を、1メートル平方
1平方メートル
1平方メートルを掃除するのも1日ぐらいかけてる、
ここが3年目でしたっけ。
はい、
そんなこと
ですよね。前は2回使ってなかったんです
ね。なるほどね。最初のボーリズの時から数えて3年
いや、
そっから言うと
8年。
あ、そうなんです
。だからここで3年。
そうです。
ここが伺って3年で、ペタンパタン、
ペタンパタンが5年ぐらいかな。
5年ぐらい。
ぐらいっていうところにいい
ですよ。当然並行してるんですよ。あっちやったりこっちやったりで。
いや、一つ一つ終わって。
一つ一つ
終わって。一つ終わってい
って。そうか。で、全部で言うと、この一連の3つを、あ、そうそう、だから、ひまゆいもまた、ウォーリーズから、逆の方向に20歩ぐらい歩いたところにあるんですね。そうですね。だから、ウォーリーズの建築を中心に、左側に20歩行くと、ペタンパタンがあって、右側に20歩行くと、ひまゆいがあるというような位置関係で、この3つが隣接してるんです。そこはすごくなんかもう細い歩道みたいなところでつながっているので、車がバンバン通るような場所でもないし、
1日3台ぐらいね。
1日3台軽トラ軽自動車
とかね。
デイサービスとかね。
必要ですよね。この辺は特に。
そういう場所でコツコツやられてきて、8年か。トータルで8年になりますか。
8年。この3つは8年ですね。
この3つは8年ですか。一番苦労した、まあ、リノベーションという意味で苦労したのはどういう点ですか。まあ、設計というより実作業の中で苦労が多いんでしょうかね。
そうです
ね。あ、そうか。図面は描くんですか。それとも現場で。
現場ですね。
あ、そうですよね。このタイプの場合は。
そう。こうしようとか。こうしかできないっていうところもあるし。
ですよね。
リノベはですね。
ですよね。
はい。
そうか、現場で。ここはこれだとか、これは使おうとか、これは取ろうとか。
そうですね。それしかないですよね。
一番苦労する点って何ですかね。
やっぱ古いことですよね。
古いこと。
建物が。
はい。
もう修理終わったと思っても、風向きの違う雨が降ると、あら、ここ悪かったのね
って。そうですね。後で上がってくるんだ。
う
ん、
じゃあもう一回やり直し、みたいな。まあ、笑って。
笑って。はい、
なんか生き物がいたりとか。
生き物がいますよね。風が上がったら。
最初はコウモリを出て行っていただく儀式。蚊取り線香を焚いてみ
たい。ここはもうコウモリの巣で。
すごい。あ、そうですか。
糞もすごかったしね。
今もうすごい綺麗なおしゃれな空間になってますけど。コウモリの
嫌がらせを軽くしてみたり。
ああ、コウモリに対して。
はい、そうです。
ニコニコ笑いながら嫌がらせ。
でも、死んじゃ困るから、うん、出て行ってください。
最初のこの現場を見ると、やる気をなくしますよね。
写真とかあるんですか。
ない。
撮ってない。撮る気もしない。
撮る気もしない。
それ、ビフォーアフターで見たら面白いでしょうね。
そうですね。
やる気起きないでしょうね。 1平方メートルだって1日かかって掃除しなきゃいけないような場所って想像はできるでしょうね。
普通は考えないですよね。1日かかる
よ。ちょっと大変なんですよね。でも少しずつこう光明が見えてくるというか、そうなると今度は逆にワクワクしますよね。
あ、そうですね。
これなんか面白そうだなっていうのがね、そこまで来ると楽しいですよね。
楽しいでしょうね。ちなみにそのボーリスの建築のところ、コニファーのところはおばあちゃんがお住まいだったということだから、はい、そこまでボロボロではなかったんですか。
あ、そのおばあちゃんの頃は古かったですね。
あ、まあ、今見るよりも古かった。
はい、2代目の方がかなり大掛かりに修理をされて、
はいはいはいはい、
屋根とかもかなり傷んでたからだと思うんですけど新しくなって、はい、煙突がその時なくなった。
うん、あ、そうなんです。昭和11年ですから、お風呂と暖炉と2つ煙突が建てたんですよ。
はい、あ、うん、それがその2代目の方の改修の時に、
そうですね、
煙突が2つともなくなったんですか。
2つともなくなった。
はい、あ、だ
からお風呂も焚き口をもう閉じてしまって、
はいはい、
給湯器に変えて、
うんうんうん、
で、まあ、室内には暖炉の、まあ、形跡はありますけどね、煙突はもう再現しました。
再現、
うん、
ああ、そうですか。
うん、
その時ちょっとね見せてもらったら、やっぱり例えば窓の留め具とかね、うんうん、ああいうのは割と古いのそのまま使ったりしてますね。
そうですね。
ああいうのやっぱり味があって、
そうですね、
いいですよね。うん、ああいうのがなかなかもう今既製品では、
はい、全然カーテンレールとかも真鍮の、
はい、うん、はい、そうでしたね。
うん、そのまま残ってますもんね。
あれはすごく雰囲気がいい、
うん、魅力的ですよね。
延岡でこういうことやってる場所っていうのは他に、あるいは宮崎県であるんですか。
こういう場所って、ですね、こういう感じでやってるとこっていうのが最初全然聞かなかったんですよ。もちろんその古いその建物を活用していこうって考え方の方いらっしゃって、熱心な方もいらっしゃるんですけど、はいはい、じゃあリノベーションここまでやってるっていうのは少なかったですね。あとはですね、例えば充電建築になってる場所は実は近くにあって、はい、そこで、まあ、全然建築の方じゃないんですけれども、新しい感覚で雑貨やろうとか、そういう方はいらっしゃったりするん
ですよ。あ、そうですか。
自分でやっぱり一から作るっていうのはやっぱりめちゃくちゃ大変ですよね。
稲田さんのご実家っていうか、まあ、小さい頃からこの辺に住まれたっていうのは、うん、先の道路のところにあって最初にご挨拶した、はい、あそこが元々の。
そうですね、元々の。
あ、そうなんですね。はい、じゃあそこで育ったということなんですね。
私は三代なんですよ。
三代目。
祖父が大工の棟梁やってた。
はい。
親父が建築家じって木工の方を始めて、うん、私が三代目。今三代目ですね。
うん、まあ、ご自身でできたっていうのはまずその素地がね、うんうんうん、あるというのはすごく大きいだろうと思いますね。それとまあ奇跡的にだからそのぐらいにこういう場所があってね。この地域で、で、まあ、もともと地にお住まいの方だからできること、うん、あるいは借りられるっていうこともね、
うん、そうですね、
あ、信頼がやっぱりないと、うん、よくやっぱりこういうリノベーションいいねって話もあるし、空き家もいっぱいあるよって話もあるんだけども、
う
ん、
そうそう、
東京から来ましたって言っていきなり集落とかこういう場所の中に入っていって、うん、おしゃれな場所やるってやっぱり相当難しいことで、うん、だからそれをちょっとお伺いしていて、
う
ん、
ね、
やっぱりそのご主人のネットワークってね、もともと持っていたものっていうのがあったんだろうなという気がしますね。
さっきのコニファーの一番初めの話も、近所の人に迷惑かけたりしたらもうダメですよね。
はい、そうですよね。
一緒にこう盛り上げていくっていう、
そうですよね、
理解を得ていかないと、
うんうん、そうか、それがだから、うん、いわゆる街づくりだったり街おこしみたいなものとまたちょっと違うところだと思うんですよ。うんうんうん、なんかこう外から人が入ってきて何かやりましょうって言って、うん、みんなをこう引き出してきちゃうというよりは、すごく2人でできるところっていうね、うんうん、そのところから迷惑かけないように、うん、周りの人とこう仲良くしながら、少しずつ雑貨屋さん始めました、うん、で少しこう洋服売るようになりましたっていうことがね、なんかここに流れてる時間に合わせて開発っていうと言葉は古いんですが、新しいことをこう進めていかないと、急に3店舗やってなんかどっかからたくさんこうね雑貨を仕入れてきて、でそこで売るようになって人がたくさん来ましたというのが、
う
ん、
そう、
ちょっと周りにまず迷惑をかけちゃうし、うん、速度が違っちゃうんでしょうね、うん、
そうですね、多分そうだと思います。
あ、
うん、みんなやっぱり住民は引くんですよ、そういう、
そうだと思いますね、
うん、大体に変わっていく気配を感じると、うんうん、うるさいなとかもうすぐ反発の方が先来ますよね。
ですよね、
うん、
さっきだってペタンパターンのところの台所の窓から外見たら、その向こう側で普通に畑耕やってる主人さんがいてね、
洗濯物がね、
あってそうしてたんだよね。あの感覚がいいですよね。
炊き物をしてやったりね。
それだからさっきまさにペタンパターンの方にもの話したんですけど、絶対ここ誰かに紹介したいんだけど、あんまりマスメディアで紹介したくないっていう、なんか微妙な、ね、感覚になりますよね。
お客さんからも聞きますね、そういうの。
あ、まあ、そうですか。うん、そう。だから、あの、売り上げに貢献しないっていう意味では申し訳ないんだけど、うん、秘密にしときたいんですよ。うん、なんか、うん、そう。でもやっぱりなんかね、言いたくなっちゃう場所ですよね。うん、ツイッターなんかだとやっぱりそれが一番いいのかもしれない。どんどんどんどんつぶやいちゃってね。
何箇所かで僕っかりいろいろつぶやいて、ここのこと紹介しちゃったんですけど、後悔するんですよね。はい、しまったなぁとか言わない。
ありましたね。
ここなんか本当に面白いところで、なんだけれども、例えば延岡市でもね、文化財の担当の方は知らなかったとかね。僕は教えたんですけど、ね、それぐらい本当に普通のところだったんですね。
ちょっと待ってね、延岡の文化財担当の人が、はい、暴力絶景の建物
知らなかったんですよ。僕は教えたんですもん。それぐらい、それして、ってこんな
の、ご一緒してさせていただいた飲み会で、自己紹介でお話をした時に、そうそうそう、すごくもう
ですよ、
響いてくださって、それ
は、そんなのあるんですかって聞いて、それからですよね、
それはすごい、
すごいことだなでもね、こんなのがあるんだって何か所かで言ったんですけど、後で公開してしまって、ね、今あんま言わないようにしてる
んですけど言って
くださいよ片一方
ではね、そうなんですよ、ジレンマが
ありますよ、本当にこういうところを続けてもらうためには、うん、ある意味ではお金が、うん、小規模でもいいけども、やっぱり回らないといけないと思うし、
不思議な感覚があって、ここに来たら、あの、山崎さんもそういう感覚持たれると思うんですけど、僕らのものっていう感覚、
そう
ですよね。それ勝手になんか笑われましちゃいけないけど、そう、そういう感覚ができるんですよ。
いますよ。だから間違いなく、だから強烈なファンにはなるんですが、うん、一方で僕らのものだから、
うん、その人ね、
どこかどこかないでほしくないみたいな変な自己主義が出てきちゃったりして、今日もそうですよね。一応休みの日にこうやってここでお話しさせてもらいますけど、うん、建築系ラジオなんで収録させてもらえているっていうのはね、すごくありがたい話なんですが、
お客さん来ないでしょ。
でしょ。では、それでいいのかどうかっていうジレンマが心の中にもありながら、でもすげえ僕らとしては嬉しくなっちゃうっていう。
買いましたから。もうなんか買って帰ろう。
そうなんですよ。おかしいな、まだ来ないなと思いながら。
サボでもいいな、笑いながらそうやって言ってるこう感覚が。
なんかあの1ヶ月をそう通すと不思議なことになんとか調子が合うみたいな。
でも儲かってないね。
もうそこは問題だね。
一番そこが問題。
よくでも言われるようにね、あの儲かることを頑張ると、うん、急に今のこの雰囲気がなくなってきたり、うん、儲けるために頑張っちゃったりしますよね。でその頑張らなくていいということになると、うん、そんなに儲からないんだけれども。うん、今おっしゃったみたいに儲かってないよねと、トントンだらねっていうことで幸せそうに笑いながらこの時間を生きていけるんだったら、そのさっき紹介したアマチュアの島の幸福論じゃないけれども、本当は幸福ってその辺にあるような気がしますよね。
ですね。
休暇時間なんですよ。
休暇時間、はいはいはいはい、宮崎独特の時間の感覚ですよね。休暇時間ってのはやっぱり相当ルーズなもんですか。
あの、よそもんなんですけどね。
その人最初はね、山下さんは、どこ出身でしたっけ。
出身は僕、埼玉県です。
埼玉です
ね。まあ、はい、あの、一時鹿児島にもいますけど、基本的に埼玉なんで、はい、来た時にはもう、ほんとイライラしました。最近慣れちゃいましたね。
ですよね。
慣れると肉についてきちゃうとかね。
肉についてきちゃう。そうですよ。それすごい羨ましそうなんですよ。そこがやっぱりだから、まあ、僕は大阪ですけど、東京や大阪にいる人たちからして本当に正直なところ羨ましいことって、その時間のね、流れ方っていうとなんかもうチンプになっちゃうんだけれども、もう絵も言われないこの雰囲気ですよね、きっと
ね地元ではあまり気づかないですけどね、
これ気づかないですよ ね地元の人間、
これがね当たり前なんですよ。
週末から気づいてないわけ
だもんね。結構守ってるみたいな。
気づいてないですね。だから本当に、って感じで、
そうですよね。東京のスターバックスでこれ収録しようなんて言ったらもう大変ですよね。周りうるさくて全然これ声も拾ってもらえないみたいなことになりますけど、これは は本当にもうリッチ、リッチすぎるな。
いや本当贅沢なんですよ。贅沢です。すごい贅沢なんですよ。
窓どこから見ても全部緑じゃないですか。こんなに気持ちいいことないですよね。
そうですよね。
それって海も近いんですか？
すぐ近くだ
もんね。それはやっぱすごいですよ。
海、海はいいですね。
さっき干潟が近くにあるって話を聞きましたけどね。
知る人と知るですよね、その妙見干潟。
相当な財産ですよね、やっぱりね。守っていかないと。守っていくっていうかね、本当、地元の人はやっぱり気づいてる人も多いと思うんだけどね。
あ、当たり前なんですよ。
そうなんですよね。そこがね、ちょっと怖いところでもあるんですけどね。だから、もうちょっとこう、なんかこう、楽ちんに盛り上げたいなっていうのが。
なるほど。楽ちんに。
楽ちんに。
そしてじわじわとね、
盛り
上げたいですよね。そうだから地元の人が気づいていないということは確かにおっしゃる通り怖いっていう面はありますよね、うん、今はまあ高度経済成長期じゃないから、うん、まだその怖さは我々少し半減以下になってますけど、うん、でも昔はやっぱりその価値に気づいてない人は、うん、やっぱり簡単に堤防にした方が安全だとか、ある種の公共事業を達成するという利権も含めて埋め立てちゃいますけど、うん、まあ今幸いなことにというんですかね、うん、まあ、そういうと怒られちゃうけど、そっち系がやっぱ不況で、でそういう仕事がどんどん発注される時代ではなくなってきたのと、うんうん、で本当にその価値に気づく人たちがやっぱり出てきたっていうことがうまくあってね、うん、その心配が少しこう軽減されることになってますよね、うん、
そう、ある世代から上っていうのは本当にコンクリートが好きな世代っていうのがいるんですよ、やっぱり ね先輩の方たちで、うん、それが綺麗と思ってる人たちがやっぱりいるんですよね、
それが都市化というか、ね、うん、そっちの方向向かっている象徴ですよね。
そうです。
蛇行した川が綺麗な三面張りの直線に美しくなると、うん、素晴らしいと。
素晴らしいと。
それはまあ確かにそういう時代もあったし、うん、それ自体はやっぱり否定できないだろうと思いますけどね。うんうん、やっぱこれが大きな価値だと思いますね。うん、ミスター X さんはなんかいいですか。こう。の腕を買って
行きそう
で、ね、パブリックな立場と、
パブリックな立場で聞くとね、
重いなと思いますね。僕もこの辺なんですよ、実家が。
そうですか。
一つ分からない。この辺実はあのお祭りがありますよね、うん、年末に、はい、お面かぶった、うん、青年団の人が、うん、子供をかけまして叩きますっていう、うん、お祭りがあるんですよ。うん、これも結構この辺もやりますよね。この辺に逃げてくると懐工事なんで、あ、やられちゃう。
どっかで捕まっちゃう
ぐらいの子供の感覚ですね。
うん、昔の思い出ですね。
思い出ですね。うん、
なんていうか昔の思い出ってそういうストーリーもねたくさん残ってるんですよ。この辺っていうのは。そこは例えば一つのその地域の景観作りとかそういう時にその。すごい使えると、うん、こういう話があったんだよ、こういうことがあったんだよって、ものすごく治療、この辺ちょっと歩くだけ で歩いてその誰かから話聞くとみんなそういう話ですよ。それはまさに残ってたりして、実際まだそれが昔のまんまある場合もあるし、あの目覚ましいですよね、
うん、そうですよね。そうだ、昔の話を聞くっていうね、山本さんはそういう、まあ、街づくりにまあ、昔の地図を持ってきてもらったりとかね、写真で話をしてもらったりとかいうようなことをされてるって話を少しそれも説明してもらってもいいですか。
博物館とかその図書館っていうのは実はいろんな資料があるようで、いろんな資料を全然活用してないんです。要するに収蔵庫の中に入ったままと、うん、これじゃいかんなと、うん、なんとかその使えるもんねえだろうかと思った時に、写真とか地図っていうのはオリジナルの資料そのものじゃなくて資料を記録したものだったんですね。二次資料って言ったんですけど、それって意外と使いやすいんじゃないかなと、うん、本物は逆に壊しちゃったら困るから、ね、写真の方が使えるんじゃないかと。でそれじゃあデジタル化したりしていて、またそういうのが使えるしということで、でやったと。そしたらその昔の写真をね、お年寄りが 見るとこれ面白いな、懐かしいなと、うん、でお年寄りってその年寄りと会話が減少したりとか、あの外に出なくなったりしてコミュニケーションが減少すると、でそういうのっていうのは認知症を招きやすいんですよ。でその認知症予防の一般の方法として回想法っていうのがあって、うん、昔の良いいいことを思い出すことによってコミュニケーションを活性化する。
回想を思い出すんですね、
はい、でそれ使えるなっていうことが分かったんです、うん、そうするとじゃあ街中の空き店舗でそれやってみようよっていうお誘いがあって、うん、でやってみたと。だお年寄りがワンサと来て、もうこれは何でもない、これは、
ね、語るわ。
でも地図を見たらこの地図間違ってる。
間違って
る。これ誰々さんが住んでたとかね。そんな話が始まっちゃう。そういうのがこれは非常に面白いやり方だな、うん、 そんなことやってますね。
そうやってさっきの街の履歴っていうのをね、すごくうまく引き出しながら、うん、でも実は単なる履歴としての情報だけじゃなくて、うん、そのおじいちゃんたちの主体性であったりとかね、健康であったりとか、そういうものも下支えするような活動になるわけですよね。
もちろんその学生みたいな若者とね、お年寄りの、うん、その場をつないだりっていうのは非常にいいやり方だったりするんですよね。うちの大学の方たち多分福祉系の大学なんで、はい、まあ、特にその特にお年寄りとの関係が必要なんですけど、案外その大学の中にいるとなかなか街に出れなかったりするんですよ。意外とですね、あの実習が多かったりとかで、うん、そういう場を設けてやることで、その就職する時でもね、使えるっていうのは。
そうですか。じゃあなんかこういう稲田さんたちがやられてるような、一歩ずつ進めていくような、その街づくりとは言わない方がいいような気がするんですが、自分たちの楽しみと、それからまあ周辺の地域の人たちの暮らすテンポみたいなのをうまく合わせながら、あの街を少し面白い場所に変えていくような、活性化ってあんまり言いたくない感じですよね、これってね。
私もね、活性化とか触れ合いとか嫌いなことやっぱ
彼もね、新しいな、
そう、あ、町おこしとかね、そういうのあんまり好きじゃないな、
ですね。このなんか身の丈に合ったスピードとスケールってやっぱすごくいいし、無理がない感じがするんで、そういうことと、先ほど山内さんおっしゃったその改装法によるものもね、やっぱり今は身の丈に合ったというよりは、もう自分の中に入っている記憶がそのまま前に出てきて、でみんなでそれを話し合うことっていうのがある種の場を作ってくる、こういう、まあ、なんかそういうのってすごいやっぱり可能性があるなっていう気がしましたね。それがまたもうここへ来てますます実感しましたね。
トトロで友達と話してるとこ、やっぱりこのレコーダーを置いておきたいなという時がね、
はい、
あるんですよ。
いい話するんでしょ。
するんですよ。焼酎が入ってくると。
飲まされちゃうんですね。
そう。
そう。そう。困ったこと、山梨さん、全然お酒飲めないん
ですよ。ああ、本当。
残念ながら、ね。
それちょっと宮崎県にはちょっと辛い
な。そうだね。
僕ね、酒を飲むとテンションがどんどん下がっていっちゃう。でもね、お酒を飲まないと飲んでる人よりもテンション上がっていくんですよ。で、お酒の人たちって割と冷めるのが早いんですよね、うん、お酒飲んでたんだけど、東京大阪なんかで若い子なんてみんな飲んでて、僕だけ飲まないじゃないですか。アドレナリンで自分を上げてるんで冷めないんですよ、朝5時でも6時でも、ね、で、みんな寝たりとか、だんだんだんだん静かになっていくんですけど、始発の地下鉄とかで帰るとき、僕だけつり革とかでなんかこう運動してたみんなすごいもう冷めてて、もういいじゃんみたいな、すごい寂しい思いをする。アドレナリンでテンション上げる人間はね、冷めるの遅いんですよ。でもぜひ僕はあのジンジャーエールとお付き合いしますので、また今後とも、あのいろんなお話聞かせていただければという意味で、今日お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。